吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、 B コミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、B コミさんこと坂本慎太郎さんです。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
台本見てたら、はい、うん、坂本こと坂本慎太郎ですになってますね。
ん、
台本
なってますよ、
は
い、
ね、
そうですね。
本当だ、なってる
ですよ。坂本こと坂本慎太郎になってますね。
放送中に指摘してもしょうがないじゃないですか、台本
、はい、いろんなことがあるなと思ってですね、8月ね、ちょっといろいろ不要不急をこう意識しつつですね、まあ、用事があってドライブとかっていうか車で出かけたりすると、はい、ラジオ日経のね、8月9日のミュージックボレアージアンソロジー聞きました、
はい、あ、祝日に流れていた、はい、はい、私も実は参加していたので。
そうでしたよね、はい、ロックのやつやってましたね、うん、
ロック特集やりました、はい、祝日にラジオ日経はマーケットが閉まっているので、うん、特別にミュージック番組、うん、それもいつもマーケットの経済の情報を届けている専門家の方たちがやるんで面白いですよね。
そうですね、僕も出させていただきましたけど一度、うん、あれ結構やってる方も楽しいし聞いてても楽しいですよね、
はい、
まあね、全国放送で自分の好きな音楽を流せるってこれは最高ですよ。僕も何回かやりましたけど、まあ、ボーリング場で100円入れて流すのも全国版ですからってむちゃくちゃな話してるんですけど
あれ石原さんがなんかフォークソング特集とかやっててすごい楽しかったですね、あれ聞いててね、
うんうん、各々の本当に違う面が出てくるというか、うん、本当個性豊かなラインナップですよね、
はい、ですよね、うん、やっぱああいう形でなんかちょこちょこね、過去のエピソードを入れつつ、ちょっとずつ経済の話もしつつ、うん、音楽を聞くとすんなり耳に入ってきてですね、
はい、
なんかこう車運転しててもですね、時間をこう忘れる、あ、もう終わっちゃったのかっていう感じで、うん、もうちょっとあと15分ぐらい延長配信してよみたいな感じぐらいで思いながら僕は聞いてたんですけど、はい、もう完全にコンプリートで全部番組聞きましたけどね。
おー、
はい、
だいぶ長いですよ、1日やってますもんね、
は
い、
まあ、もちろん終わった後のタイムフリーでも聞いたりとかいろいろしましたけど、うん、生でも聞きましたね、
うん、はい、本当専門性に優れている方たちなので、一曲に対しての熱意というか熱量が全然違いますよね、うん、他の番組と
マニアックな選曲をする方もいれば、はい、めちゃくちゃオーソドックスな選曲をする方もいて、ああいうの個性が出て面白いですよね、
はいはい、なんていう番組を吉崎さん、はい、遅ればせながら、はい、7月から始まったと聞いておりますが、
そうなんですね、うん、金曜日の4時50分から、はい、クールダウンフライデーっていうですね番組をさせていただいてまして、はい、結構まあスローな R&B とかを中心に、まあ、それ以外もかけたりしてるんだけど、うん、音楽を流しつつ、1ヶ月の、いろんな経済を振り返ってみようと、そして翌月のいろんな経済とか株式とか金融状況を予測しようみたいなことを間に挟んでいくっていう45分番組で、6曲ぐらいかなかかって、その間に、経済情報を入れていくっていうことで
6曲ってかなり多いですよね。
45分間ありますからね、うん、で結構その中で曲のエピソードも入れつつ、株価がどうのこうのとか
経済のエピソードも入れるわけですね、
入れつつっていう感じで、
ラジオ日経感も残しつつ、
そう
音楽番組として確立していく、
ラジオ日経の第二の雰囲気を入れている、うん、第一で流れている番組っていうことで、僕は個人的にラジオ日経 1.5 って呼んでるんですけど、
まあ、あれっすね、音楽だけだったら第二行ってくださいってありますからね
経済だけだったら第一ですけど、ちょっと間ぐらいをやってみようっていうことで、まあ、すごくやりたかった番組で、僕は音楽をすごい聞くのが好きなんで、まあ、多分ですねリスナーの方もですね入ってきやすくなると思うんですよね、いろんな経済情報とかね金融情報が、うん、そういう意味で新しい取り組みをしているので、ぜひ、4時50分からの、はい、毎週の最後の金曜日、次8月27日の4時50分から5時35分までの45分間ということで、はい、なんと坂本慎太郎さんがやっていらっしゃるですね、はい、その前のかぶりつき、
はい、
の延長配信にかぶるっていうことで、はい、
かぶりつきマーケット情報局の後に
延長配信にかぶりつき、
ね、延長配信にかぶるっていうかぶりつきってことになっているような番組になっている、
は
い、
さてリスナーの皆さんはどちらに行くのか、
どちらとか言わないでください。
いやでも延長配信の方はあれですね、はい、YouTube に残っているので、
もうあの全部ラジオ日記聞いたけど町田先生、はい、まあ、かぶりつき、吉崎さんなり町田先生っていう感じで聞いていただければと思いますけどね、うん、はい、
ラジオ日経満載ですね。
本当に、はい、行きましょう、
はい、ぜひ27日金曜日4時50分からお聞きください。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成。このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ今日はこちらのテーマです。東京都内で地下鉄の新たな路線を建設する計画が動き出しました。7月に国土交通省が東京メトロ有楽町線の延伸など3区間について事業化に向けた検討を進めるとする答申をまとめたと8月10日の日本経済新聞が報じています。都内地下鉄3区間整備へということですが、これかなり不動産業界もね、嬉しいトピックスなんじゃないでしょうか。
そうですね、3つの路線って、まあ、前々から、ね、話は出てたやつですけどね、うん、1つ目は有楽町線の延伸ですね、うん、あの豊洲か、まあ、あの飯田橋とか有楽町を抜けて、うん、豊洲を抜けて今新木場まで行く電車が、うんうん、途中でこう曲がるんですね、うん、あの新たな別の線路ができて、うん、住吉まで伸びるっていうことで、うん、そうすると、半蔵門線とぶつかるってことですか。
あ、そうですね、
はい、こう縦に上がる感じですよね、江東区ね、っていう感じの沿線路が伸びる、まあ、計画で、まあ、動き出している、はい、まあ、国土交通省とすれば早期に整備していこうよっていうことになっていると。
これもう新規路線を作りませんみたいな話あったんですけど、結構そのいやでもただここはそこを考えたって採算が取れるように運賃がちょっと高くなっちゃったりする形で、まああのなんとかやろうというふうに、まあ新しいパターンだと
思
います
、ね、ですよね、
はい、
うん、もう一つがあの品川駅の、南北線の白金高輪から品川に、当たる南北線を延伸しようということで、今南北線は目黒から、うん、白金高輪、そして六本木一丁目とか溜池山王を抜けていくっていう路線ですが、それが、品川の方にも、まあ、支線みたいな形かな、どっちが本線なのか分からないけど、まあ、東急とつながっている、南北線をこちらにも回そうと、品川の方にも回そうということで、品川駅って、ご承知だと思いますけど、
う
ん、地下鉄一切ないですからね。
そうそうそうなんですよ。まあ、あの京急か JR しかないですから、しかないから、はい、駅も微妙に離れてるしね。
博多から、うん、東京までのぞみが走ってますよね、
はいはい、
新幹線の、
うん、
と岡山と品川以外は全部地下鉄の駅があるね、
うん、
へー、全駅、広島もそう、広島はないか、広島が
ない、
広島
ない、ない、
広島、岡山、うん、品川がないね、
のぞみの停車駅、
そののぞみの停車駅、まあ、たまにのぞみが止まるのが別だし、のぞみが基本的に
オーソドックスな停車駅、
オーソドックスな停車駅ではないということで、新神戸も地下鉄はありますしね、新横浜も名古屋も
ありますね、ありますね、
福岡も、あ、というか博多も、うんうんうん、品川駅って地下鉄が通ってないんですね、
言われてみたらそうです
ね、今品川駅の周りって、はい、旧のパシフィックホテル、品川プリンスの隣にあった、
はい、
新高菜プリンスの下にあったやつです、
はいはいはい、
あれ建て替えで今閉鎖されてますよね、
はいはいはいはい、
品川グースのあたりは閉鎖中ってことで、あの辺一体開発をして品川駅の高輪口側はかなりきれいになるっていうのが今進んでいるいますが、まあ、そこにですね、地下鉄を通そうということですね、
まあ、将来のリニアの発着も品川の予定ですから、
そうですよね、
それもあれですね、はい、意味がある
というか、一応遅れないとするならば平成27年の予定、 ごめんなさい、2027年の、予定ですので、はい、そう考えるとそれまでに、まあ、どこまで作れるかわからないけれども、まあ、約10年ぐらいかかるっていうふうに言われているので、今2022年じゃないですか、32年ぐらいではできるかもしれないということで、まあ、羽田へのアクセス、リニアのアクセス、新幹線のアクセス、まあ、品川駅がこれでぐっと変わるということですね。そうですね、
白金高輪って三田線と南北線が通ってますよね。そうですね、
両方とも通ってますよね。
どっちもそんなに混雑しているイメージがないので、
は
い、
南北線はめちゃくちゃ混んでます。
本当ですか？
めちゃくちゃ。僕南北線普段使いますけど
少ないですよね、
はい、6両
そうなんですよ、はい、6両線
すごい混んでますよ南北線は。
でもこれでまたあれです、混雑する可能性が増えますよね。
で、そうするとですね、うん、この電車が通る、まあ、これ地下鉄の話ですけど、電車が通るとか高速道路ができるとか、まあ、いわゆるインフラ整備が進むっていうのは、うん、不動産価格に最も影響がある。不動産価格に影響のある要因を挙げろって言われると、まず真っ先に上がるのがこのインフラ整備が進むこと、ということですので、そうするとそのエリアは、まあ、現在持ってる方は不動産価格は上がる可能性は極めて高い、でさらに、このやつが本当に進むという前提でお話をすれば、このエリアの不動産をこれから買う方にとっては値上がり期待がかなり見込めるということになりますし、これは分譲マンションだけじゃなくて投資用の区分所有マンション、あるいはワンルームマンションにおいても同じことが言えて、そういう意味ではこの、地下鉄の延伸の延伸あるいは、新設の停車駅はもうほとんどもう大体ここに泊まるって分かると思いますので、そのエリアを買うとですね、不動産価格はの上がる可能性は極めて高い。これは株価が上がりそうだ下がりそうだっていうことではなくて、過去の実績的にインフラが整うとほぼほぼ確実に上がるっていうのは、
まあ、間違いない。10年ぐらい待たなきゃいけない、
ね、15年
の可能性もあります
けど ね、はい、どんどん遅れるかもしれませんけどね、はいはい、その可能性があるということですよね。
これ次はもういつその買うかっていうところだと思うんですけど、今こういう 報道が出て、まあ、上がる期待が見込めると思うんですけど、今買うのはちょっと早すぎる。
いや、僕は今買ってもいいんじゃないかなと思いますね。
まあ、駅地下っていうのは確定していれば、はい、全くないところだとものすごい上がる。多分日暮里舎人ライナーとかすごい上がったじゃないですか。あと筑波駅
スクエアすごかったですね。めちゃくちゃ上がりましたからね、はい、それだけで
ですです、
はい、
だし、まあ、歩ける距離だと思うんですけどね、この辺全部、うん、だったけどやっぱり駅地下は
ただこう白金高輪品川の間ってやっぱりね、うん、移動しにくいん
です。ありますね、あの白金高輪の南北線できた時でさえあの辺結構空白地帯で、金持ちが車でしか移動できないんじゃねえかみたいな場所だったんだけど、うん、そうそうそう、
すごい
こう、それでまだ、ね、
不便な場所が白金高輪の一気に便利な場所、
うん、そうそうそう、
一気に変わりましたからね、うんうん、でそういう意味でもあのこれは期待大きいと思いますね。あと、まあ、豊洲から住吉延べて、これ縦路線ですよね、う
ん、珍しいですね、あんまりやらないですよね、
南北路線ですよね、うん、なので、これはなかなかあの、まあ、不動産的にもそうだけど、まあ、まず地域の人かなり便利になるんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうでしょうね、
はい、そういう意味でもね、バスがすごい頻繁に通ってるところですけど、
そうね、う
ん、ここに電車が、でも一番輸送人員1日でこの区間で27万人、まあ、3000人から31万6000人ってものすごい人が乗りそうってことで
本当かと思いますけどね。
でもこれ東西線の、うん、が日本で一番渋滞、
う
ん、
そうですね、
混雑してるって言われて東西線が緩和される、うん、ってこともあって、これはおそらくもうずっと前から真っ先に作るべき路線の一つに上がっていたの で、
そうですね、
一刻も早くこ の2つは、うん、特に、まあ、特にあの8号線の延伸、有楽町線の延伸は、うん、期待ができるんじゃないかなというふうに思いますね、うんうん、
この臨海地域の地下鉄の事業化も検討に入っている、うん、まあ、
これもずっと検討されてます
ね。これ JR がやってるやつですよね、東京駅から羽田にこう結ぶ地下を通して、うんうんうん、今ここ新幹線の車庫が、大井の車庫があって、高速道路がすぐ横に走ってるところですけど、はい、あそこをこう利用して車庫を通っていくってパターン、このパターンってあの大阪で新大阪から、車庫の、当時の中津とか梅田があった、今再開発されてます、あの横を抜けて天王寺に向かう、あの、関空に向かう特急とか走ってるところがあります、あれもそのパターンですね、この車庫の車庫とか貨物の跡地とか車庫の跡地を横を通過していくパターンということで、まあ、そういう意味でもですね、こういうのはあの JR とすれば活性化につながるんじゃないかなということで、うん、JR は結構ね、高輪ゲートウェイを作ったり、うん、車庫っぽいところをですね、あるいはあの そういう使ってない線路をうまく活用するっていうのは最近のもうずっと行ってきたことですので、まあ、これもそのパターンの一環じゃないかなと思いますね、
はい、以上攻めと守りの資産形成でした。
なるほど、納得、至高のポートフォリオ。
ここでは多様化する投資商品をどのようにポートフォリオに組み込むのか、その構築を考えていきたいと思います。さあ坂本さん、
はい、
第一四半期の決算発表も出揃いましたが、不動産セクターを見るといかがでしょうか。はい、
あの不動産セクターってどっちかというと、はい、まあ、下期というか、まあ、4級に変調、利益変調、売上利益変調するパターンなので、はい、まあ、1級って見ても年間の売上ってそんなに売上利益で見通せないよねっていう話で終わりそうなんだけど、はい、まあ、ただ見方としては、まあ、比較対象は前年同期なんですよね、
うん、
まあ、前年同期で今期どうなってるかっていうので増益であればいいよねってなるんですけど、まあ、ちょっとコロナの絡みが、ね、ありましたので、去年の今とかもね、なのでまあ2年前と比べて、まあ、良ければ結構いい進捗だったんじゃないかなっていうふうになるかなというところですかね、はい、まあでもまあまあ波かなというか、まあまあ各社、大手不動産はまあ結構波だなという形でした、ね、目立ったのはやっぱり、在庫たくさん持ってる不動産って強いなというところはありましたね。
在庫、
はい、あの例えば
販売在庫ですか。
販売在庫です、まあ、言い方というか、まあまあ、具体名を挙げると、まあ、住友不動産とか、あとはゴールドクレストとか、うん、まあ、マンションをまあ作ってしまって、で、まあ、ゆっくり売ると。
ああ、そうですね、その2つ、はい、典型的そうです、ね、
そうなんですよ。だから結局マンション価格が上がってるから利益はどんどん上がっ乗ってるんだよね。ああ、はいはいはい、そうなんですよ。だからその辺が結構強いなという、感じですね、まあ、ずっとその安いその、まあ、仕込みというか、まあ、安い段階で作った、まあ、マンションをまあ売ることができるっていうのはやっぱり決算ってきれいに整うよねと、いうことなので、
逆の局面になってきたら一気に悪化してるんだよね。
ただマンション価格が吉崎さんに、ね、急には下がらないということは、うん、
ね、読めるんですね。
ずっと10年ぐらいかけて売る物件もありますから、うん、だからこういう慣らしでね、うん、まあ、上がってる時は最高にいい状況だと、うん、
ゴールドクエストさんは典型的にその昔からそのパターンですよね。
そうなんですよね。だからイメージ、ちょっと僕もまあ当然物件って違うと思うんですけども、1個自社で全部建てますと、うん、すると何割ぐらい売れたらもう回収できるんですかね、その資金は。
ああ、まあそれはいろいろなパターンがあるんですよね。まあ1つは7割
目安。7割。まあ7割売れたらまあまあそうだよなと思いますけど、はいはい、まあ半分でもいけるとこもあるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあそうするとゆっくりそれをまあ売ればね、いいかなと。いうところです。やっぱりまあ竣工した時高いなと思っても3年5年経つ安ってなってる時も多いんですよね。だからまあ僕が住んでる湾岸地域でもそういう状況で、やっぱり最初に作った高いなここはと思ったところも、まあ、売れちゃいましたし全部、うん、まあ、そういうそのまあマンションの価格が変わって全体の価格が変わってくればね、結構まあニーズは出てくると、そこで高く売れるというところで、オリンピックの選手村も一応販売が再開されたようですけど、まあ安いみたいですね、一応あの、うん、全体の周りからすると。まあただやっぱり駅から遠いとか、まあバスとかまああるんですけど、まあ幕張の新しいタワマンが巡回バスがありますとかいう話なんですけど、いきなりそれがもう見合わせになってしまったりして利用客の低迷で、なので先週からそうなったらまずいぞみたいな形もあったし、だからゆっくり売ると逆にあんまり売れてないからインフラが整わない恐怖もあるので、まあただ先週からすごく一応安いというふうにまあ現状になってるんで、まあ完売に近い形になるだろうというのと、あと賃貸等もありますから、まあその辺の入居者の数でどうなるかというところかなと思いますね。
決算で、1クォーター決算の受けて、はいはい、株価って結構動いたんでしたっけ。
そうですね、思いのほかですね、まあ、三井不動産とかはほぼ動かずでしたね、うん、で三菱地所もほぼ
動かず、ちょっと動いた、
まあ、ほぼ動かずの範疇でもいいのかなっていう、うん、ところが、まあ、なと思いますね、
は
い、
目立ったのはどっか目立ったんだ
っけ。たのはそうですね、まあでもさっきお話ししたですね、そうゴールドクエストはちょこっと、まあほとんど動いてないですね。
結構め、うん、メディアが、はい、うんうん、まあ、日経新聞はじめメディアが書いてたのはダイワハウスさんですね。
そうそうそうそうですね、
コンってちょっと予測ほど利益が出なかった、
うん、そうですね、はい、
で、うん、思ったほど、はいはい、伸びな、あの、まあ、数字は伸びてたんだけど、うん、予測までいかなかったんで、うん、ちょっと期待が。
そうなんですよ。結構1Q の決算は、結構みんな 見方がシビアで、はい、やっぱり予想がある程度良くて、実績も良くても、そんなに、評価されなかったり逆に売られたりっていうことが多くて、うん、なんか期待値が高かったなって、まあ、それは米国が期待値をガンガン上回る決算出したからっていうのもあったかもしれないなっていうのは、はい、あるんですけど、う
ん、一方で即大和さんとかね、すぐ戻してました、はい、
戻したんですよ、
即戻しでしたよね、
はい、まあ、なんか今日というか今日はあれですけど、まあ、8月の半ばお盆ぐらいは不動産セクターに買いが入ってたなというのが、はい、うん、ありましたので、その辺もまあ循環物色の流れだったのかなと思いますし、まあ、大和さんの場合は結局利回りもまあ高いですから、ね、4% ぐらい、はい、ありますから、はい、なかなかあの下には硬い展開って続く銘柄かなと思って、うん、いつも見てますけどね、うん、
他はどんなのが特徴的だった？ゼネコンとかどうだった？
ゼネコンは、まあ、これも1級見ればしょうがないんだよねって話なんですが、うん、まあ、細かいところに行くと、まあ、ゼネコンというよりは、その、PS 三菱みたいな橋梁系ですね。橋梁系はすごい良かったですね。やっぱり、まあ、その、工事、まあ、その、あれか、あの、まあ、収益の計上の仕方も、まあ、ちょっと特殊な部分もあるんですけど、うん、その部分もあったりとか、あとは、まあ、バックオーダーというか、もう、受注がすごい高い状況、うん、続いているので、まあ、単価がそれで上がってくれば、うん、まあ、利益がついてくるかなって、まあ、2倍3倍になるセクターではないんですけど、うん、非常にしっかりした決算で、まあ、反応は一応してますという形ですね、はい、
地球の決算ね、なんか多分ここからの雰囲気、うん、46が意外と悪くなかったところが多くて、うん、まあ、はい、あのだけど1だから4級かだから、うん、あ1クォーター2クォーターの合計で半期決算ですね、
はいはい、
は結構なんかどうもいろいろ聞いてると、うん、いいところはいいけど悪いところも結構届かなそうみたいな、
はいはいはい、
数字も予測されているので、
うん、
1クォーター2クォーター合計つまり半期合計は意外とちょっと荒れるかもしれないなって感じはするね、
うんうんうん、そうですね。
でも株価なんかどこまでそれをこう捉えるかっていうのはちょっと違う話だもんね。
確かにそうなんですよ、うん、だから株価をまあそうね、やっぱ期待が高すぎるのはダメなのと、直近上がりすぎたやつは大体そこは期待剥がれるパターンが多いので、うんうん、
なるほど、
まあ、その辺見ながら銘柄探してもらえば
ちょっ と、10月下旬ぐらいに、まあ、もう一回やって、
うん、検証しましょうか、
はい、坂本慎太郎の半期予測、半期決算で株価予測みたいなのしていくと面白いかもしれない。
そうですね、
はい、
今日は不動産セクターの第一四半期の決算について解説いただきました。なるほど納得、至高のポートフォリオでした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型、クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、ファミリーツリー株式会社、安藤ひときさんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬渕真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。安藤さんは今日、お電話でのご出演になっています。で、安藤さんはですね、果樹園のオーナーになれるサービスを展開されています。で、安藤さん、私たちも果樹園のオーナーになれるんでしょうか？
はい、そうですね。ファミリーツリーでは ユーザーが1本の数のマイクロ内になることができます。そしてマイクロ内になると年1回収穫した果物や加工物がもらえるほか、農業体験や数の成長レポートなどの特典などもあります。
うん、坂本さんなってみたいですね。
そうですね、やってみたいですね。これマイクロオーナーでこの1本の、まあ、これ多分果物だと木だと思うんですけど、はい、まあ、それでですね、この、まあ、オーナーになってその、まあ、木から収穫したものをもらえるっていうことなんですけど、はい、これって、果樹園側のメリットっていうのはどういうのがあるんですかというのをお伺いしたいんですけど、
は
い、
そうですね、はい、年に一度の収穫で生計を成り立たせている、まあ、日本の果樹農家の経営課題を解決することにも貢献しております。市場環境に左右されない安定した収入を提供することが私たちはさせてもらっております。
どうしてこんなこうビジネスを始めようって考えたんですか？
そうですね、私はもともと果樹園で約1年半ほど農家となって一緒に働いてました。でそこで見えてきたのは農家のキャッシュポイントが年に一度という不安定な経営構造だったんですね。で何かが起きたら一瞬で来年度の売り上げがなくなってしまって、私たち消費者にも果物が届かなくなる。でこの農家の現状をもっと世の中に伝えていきたいというふうに思っておりました。でそこで生産者にとって、まあ、安心して栽培に取り組める環境にするためには、こう毎年応援してくれる消費者が身近にいること、農園単位でのファンを増やすことが、まあ、最も生産者にとって美味しいものを作る上で必要なことだと思って、このマイクロオーナーになれるファミリーツリーを作りました。
なるほど。
これって1本の木を何人かでシェアするみたいな考え方なんですか？
そうですね、1本の木で大体10名程度までこうシェアリングしてもらうことができるので、まあ、家族だったりとか友人家族でこう利用してもらうことができます。
あとは安藤さんはこうオーストラリアでの経験がかなりこうインパクトがあったそうなんですけど、はい、日本とこうオーストラリアの違いってどんなところがあるんでしょうか？
そうですね、オーストラリアの場合はこう大規模農業で一つの農園の土地がかなり大きくてですね、こう大量に収穫することが非常にできるんですけども、一方日本ではやっぱりこう中小規模の土地を持つ農園さんが多いので、やっぱり一つ一つの農園の土地の大きさがやっぱ小さくなってきてしまうっていうところで、日本ではこう栽培の質だったりとか品質のこだわりっていうところはもう素晴らしいものがあるかなと思いますね。
いや、すごく面白い試みですね。はい。時間になりましたので、ラジオタイムここまでとなりますので、 YouTube 延長配信で引き続き安藤さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
来週のベンチャー企業は株式会社ビズリンク、カン・テソンさんが登場します。お楽しみに。さあ、番組もそろそろお別れの時間です。この1本の木をいろんなオーナーで育てていくっていうの、ちょっとリートに似ています。
おお、そうですよね、そうですね、
素晴らしい視点、
不動産リートに似ているので、うん、はい、そこら辺もまた深掘りして YouTube 延長配信で聞いていきたいと思います。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。